を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、インタビュアーの小室美智子です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日は8月8日88ゾロ目です。
はい、
はい、8ってとってもね、末広がりで縁起がいいので、はい、この日にご入籍をされるなんていう、はい、
そうなんですね、
うちの会員さんなんかもいらっしゃいますね。
やっぱり縁起のいいとかね、はい、そういった日お日取りはね、気にされる方も多いですよね。
うん、多いですね。
うん、なんか、小室さん、そういった披露宴とか、はい、なんかそういった司会の時って、
は
い、
もうい
ろんな人 いらっしゃいますし、
はい、
その場って何が起こるかわからないことって発生するのかなと思いますけど、
うん、
なんかそれでも、なんかね、うん、おめでたい席なので、しっかり取り仕切ってやらなきゃいけないかなと思うんですが、はい、なんかそんな時って、
う
ん、
そうですね。はい。
どんな感じで何を気にかけて、その場をなんか取り仕切ってらっしゃるのかなっていうところもあるんでしょうかね。うんうん、
そうですね。今、岡田さんおっしゃったように、本当に予期せぬことが起こったりとかね。
はい、はい。
あるので、うん、まずこう、ガチガチに、こう、決めつけないっていう、マインドは持ってますね。結構細かいタイムスケジュールが実はあって、うんうん、何時に押したかって、何時にこうして、何時には、はい、オイル直しに出て、本当に分刻みなんですね。
うん、
で、やっぱりそこまでに、長い祝辞のおじ様がいらしたりとかね、
はい、
いろいろあって、前倒しになったり、まあ前倒しよりもね、うん、どうしても伸びるっていうことが多いので、ね、はい、はい、時間をこう、どこかで調整していく作業が必要なんですけど、うん、まあ、私たちは、まあ時間で、ね、すごく意識してるんだけれども、それが絶対的にマイクを通して伝わらないこととか、
うん、うん
うん、あとは、まあ、ちょっと、伸びてしまったとしても、もうそれはそれでよしと、考えて、
ね、
瞬時に切り替える考えも、っていうのはすごく、大事かなと思ってます。あとは、感動するね、すごく素敵な披露宴なんですけど、うんうん、一緒に感動しないっていうところですね。
そうなんですね。
うん、はい。やっぱり自分が自分の言葉でこう酔っちゃったりとか、
あ、
こういいこと言ったなーなんてね。お客様はいいんですけど、
はい、
そんな風になっちゃうと、やっぱり大事なことを聞き逃しちゃったりだとか、
うんうん
うん、もっともっとこう注意して見なきゃいけないところに目がいかなくなっちゃったりっていうことがあるので、
なるほどね、
うん、うん、もちろん感動してる形は、きちんと出すんですけれども、
はい、
心までそっちに持っていかれないように、常に何があっても、すぐ対応できるようにっていうマインドはちゃんと持っているという感じですかね。
ポッドキャストのところでもなんか同じことが言えるなという部分があったんですけど、
はい
はい、やっぱりこのポッドキャストはラジオと違って、少し緩い部分はあると思うんですよね。
うんうん、
時間はある程度、はい、目標の時間はあるけど、でもきっちりきっちり決めすぎると、逆に窮屈になったりとかするので、
うん、
ある程度の、まあ、長さを見つつ、それはそこで、はい、臨機応変に対応しながら進めていって、で、本当しっかり伝えたいことを伝えて、で、うん、共感するとこ共感して、だけど冷静に全体的をみんな見ていきながら取りまとめていくっていうところにもつながるのかなって感じました、
ね、うんうん、ああ、そうですね、はい。きっと同じようなね、はい、感覚なんじゃないかなと思います。
ありますね。
はい。うん、はい、
ね、まあ。すごく参考になりました。
いやいやいや、まあいろんなことがあって、ね、うん、でもそれがやっぱり、うん、飽きずに何十年も、うん、向かい、会っていかれる、はい、っていうところかもしれないです。
そうですね、
はい。はい。頑張っていきたいと思います。はい、これからも。はい。ということで、はい。今回のテーマは岡田さん何でしょうか？
今回はですね、
はい。
ガラッと変わってですが、トークリエイターの読み方とか、はい、伝え方、使 使い方について、ちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、
はいはい、
小室さんは、
苦手。
苦手ですか。ね、ビジネスにおいては、でも数字を使うって言って、言うと信頼性が上がったりとか、ね、論理的に説明できたりとかするので、やっぱりちゃんとした数値を使っていきながら伝えていくって大切かなと思うんですが、私、私自身はもともと理系だったっていう部分もあって、数字ってすごく扱うことが多いんですけど、よくよく見ると結構世の中に出てる数値ってそれどうなのって思うこともあったので、ちょっと今日はそのあたりを、いくつか、参考にしながらお伝えしていきたいなと思ってます。
はい。はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、まずはですね、その数値のデータって、どういったところから作られているものなのかっていう、うん、その背景となるものをしっかり見た方がいいかなと思います。なので、収集の仕方とかですね、何人の方にアンケートした結果なのかとか、母数はどういった人のデータなのかとか、例えばね、このサイトに訪れた方なのか、年齢がこうなのかっていう風な取り方によって全然、違った結果になり得るので、はい。だからそこはどういった収集方法をしているのか、どれだけのデータを取っているかっていうのはしっかり見る必要があるかなと思います。
はい。
で、やっぱりそうしないとですね、特定のグループにだけ、取った場合だと、やっぱり一般的な結果と違う結果が出てくる場合もあるので、実は、何パーセントの人が認めるっていうような数字が出てたとしても、実はそれは、ファンの人たちだけで集まってたような中だったら、それは高いよね、とか、こういう取り方、質問の仕方をすると、それはこういう結果になるよね、っていうのがあるので、可能であれば、その、取った、アンケートの内容だったりとか、質問の内容だったりとか、なんかそういったところはしっかりとチェックしていきながらデータの内容、誤解のないようにできたらいいかなっていうふうに思いますね。
そうですね。数字なのにこう偏りがある数字とかね、データだとやっぱ信憑性が薄くなっちゃいますよね。
そうですね。そうなんですよね。だからそこの根拠となる部分をしっかり活用しながら、だから逆とですね、数字って意外と作れたりするんですよね。だから、
なんか今のお話を聞いてて、はい、なんか思いました。
そうなんですよ。だから、
とってもなんか偏った、本当かな、はい、なんていうのありますよね。
ありますよね。だから、そこの信頼性はちゃんと裏を取るというか、どういったところで取ってるデータなのかっていうところを見極めて、その内容を、チェックする必要がある、はい、そうすることによって、信頼のあるデータなのかちょっと怪しいデータなのかも自分自身で見極めることができるようになってきますし、あとは伝えるときはやっぱり信頼性を、出すためにもしっかりと公平な感じで、データを取ってそこを公表していくっていうところが大切になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、そうですね。
はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。
はい、ありがとうございます。数字が苦手と言っていたらダメですね。
うまく活用していただけるといいですね。
本当ですね。はい、はい、まずはちょっとこうね、苦手意識を拭うところから、うん、はい、しっかり向き合っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。今回は統計データの読み方、使い方をお伝えいたしました。続きましてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介いただける番組は何でしょうか。
今回はですね、
はい、
ももさんのどんとこい開運士の日常という番組を紹介したいと思います。
はい、
はい、このももさんはですね、
ももさん、はい、
はい、開運士として、いろいろ活躍されていらっしゃるんですが、
はい、
アートワークを見ていただいても本当に今、そうですね、開運士として活動されていらっしゃるそういった方なんですが、お話もですねすごく面白くて、今すごく短い短髪にされてるんですが、
はい、
なんで髪切ったのかっていうお話もされていたりとか、多少スピリチュアルなこともお話してるんですけど、全然それがスピリ チャルっぽくないような、うんうんうん、お話としてお伝えいただいたりとか、
は
い、あとはももさん自身の、過去のこととか、なんかいろいろなお話をされてらっしゃって、うん、あ、こんな経験されてたから今こういうふうな活動されてるんだっていうような、すごく面白いお話もされてらっしゃる、ためになるお話もされてらっしゃるので、ぜひね、うん、ちょっとピンと来た方は聞いていただきたいなというふうに思っております、はい、
うん、なんかスピリチュアルのその初めの一歩の部分にすごくなんかいい感じですね、
う
ん、
はい、そうですね、うん、はい、
はい、ありがとうございます、今回はももさんのどんとこい開運師の日常をご紹介いたしました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しています。説明文に記載の URL から登録をしてみてください。
はい、はい、小室さん今回で4回分終了となりますが、
うん、はい、やってみていかがでしたか？ありがとうございました。いや、はい、楽しかったです、ね、うん、岡田さんとってちょっと最初緊張しちゃうかなと思ったんですが、はいはい、なんだろう、岡田さんのその本当に、まあ、いつもねソフトな語り口なんですけど、うんうん、ソフトプラス説得力というか、うん、なんか流れるように私も、はい、はい、ご一緒にお話ができてすごく楽しかったです、は
い、私も結構小室さんといろいろな会話を通じて、はい、どんな活動されているのかも少しねお話いただいたりとか、うん、小室さんの感じていることも聞けて、はい、そこからコメントもできたので、うん、すごく楽しい時間過ごしてよかったなと思います。
ありがとうございます。またこんな機会があると嬉しいです。
そうですね、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、岡田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける声ラボ。